高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。ここからは高潔智秀 GoTo 電子地ステーションの時間です。12月に入り2週目、街もすっかりクリスマスに向かってイルミネーションが灯るようになりました。先日三重テレビ高潔智秀の三重県応援団のコーナーの中でですね、三重県の観光連盟の方取材に行きました。そこでアスとツに行ったんですが、今クリスマスツリーがドーンと大きく立っているんですね。まあ綺麗でした。あなたは大切な方とどちらに行かれますでしょうか。今日も楽しく一緒に過ごしていきましょう。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあここからは先週に引き続き105総合研究所社長荒木さんをお迎えして、三重県の観光立国に向けて我々どういう風にしていけばいいのかというお話をお聞きしていこうと思います。荒木さん、よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。荒木です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先週の放送で三重県の景気緩やかにこう良くなってるよというお話と、あと宿泊数が残念ながら少なくなってるっていうようなお話をいただきました。
ね、
今日ですねお聞きしたいのが、
はい、
今海外からのお客様をどういうふうに受け入れるか、日本各地でいろいろなことをしています。で、三重県の各施設でどういったような取り組みをしているのかっていうところをぜひ今日皆様にお届けしたいんですよ。はい、そこを教えてください。
わかりました。まずですね、
はい、
ちょうど三重県では2年ちょっと前に伊勢志摩サミットが開催されましたよね。はい、実は伊勢志摩サミット開催に向けて、その特に伊勢志摩地区を中心にいろんなインフラが、実はそこのお住まいの方々、あるいは事業者の方々、施設の方々が努力されて、いろんなことが実は改善されてきてます。
そうなんですか。この、はい、インフラ具体的にどういったものが変わってきたんですか。
そうですね、例えばですね、外国人の方はやはり Wi-Fi を使われますよね。
はい、
無料 Wi-Fi がかなりのところで設置されました。それから例えばですけど、買い物されるときにはやはりクレジットカード、
はい、
このクレジットカードがこれまであまり使えるお店が少なかったんですが、実は私どもの関連105DC カードが、105カードがあるんですけれども、はい、そのサミット開催直前の半年間で500件ほどの実はクレジットカードの加盟店契約をいただきました。一気にやはり外国人がお目になるということで、そういうお買い物の対応ができるように変えてきたということですね。それから、まあ、免税店対応とかですね。
はい、大事ですね。はい、
で何よりも大事なのは、まあ、多言語対応。
はい、
これは非常にですね、すぐできないんですけども、いろんなアプリもございます。
はい、
まあ、しかしながら少なくとも何カ国かの対応、それから、具体的に申し上げますと、近鉄さんでもですね、特急のアナウンスは今4カ国語ぐらいされてますよね。はい、
そうなんですか。
で、三重交通さんもバス停をですね、バスのバス停の表示を全てローマ字表記に変えられましたよね。これもこういった現れかの一つかというふうに思います。
先日私取材のためにフィンランドで、取材のために海外へ、はい、フィンランド行ってきたんですが、逆に私が外国人としてはい、その地を訪れたわけですけども、そういった時にやはりこう表記が分かりづらいであったりとか、はい、
そうですよね。
はい、でただフィンランドは英語が堪能な方ばかりなので、
はい、
言葉のやり取りというのはすごく楽に行えたんですが、はい、日本のこの英語対応というのは海外から見ると遅れてるっていうふうに言われますよね。はい、
まあそんな風に言われますよね。ですから少なくとも、まあ、メニューですとかね、お客様お越しいただきました外国人の方がお見えでしたら、少なくともメニューには、あるいは、表示にはですね、少なくとも英語表記はされておかれた方のがある程度共通語になりつつありますから、そういう対応をしないと、まず外国人の方がお越しいただいても困ってしまう、そういうのはぜひ避けたいですね。
ちなみにこの英語太陽というところで、とりわけどういった、施設がこれを取り入れたことによって、はい、お客様の受け入れに成功したというような事例はあるんですか？
そうですね、まあ、いろんなやり方があるかも分かりませんが、例えばですね、
はい、
三重県といえばやはり伊勢神宮ですよね。
そうですね、
伊勢神宮さんも実は外国人向けの情報発信をすごく強化されてお見えです。
そうなんですか。
はい、おそらくもう3年以上前になろうかと思うんですけれども、英語版のパンフレットもすでに刷新されてお見えですし、
はい、
DVD を作られてお見えです。それから、海外向けの公式 YouTube チャンネルのも立ち上げられてお見えですよ。
そうなんですね。
はい、伊勢神宮さんもそれだけ、まあ、1300年以上の歴史のある神宮ですけれども、やはり外国人向けにこういった対応をなされてお見えです。
そうなんですか。これ私表現が悪かったら申し訳ないんですが、やはり今まで、はい、国民の皆さんでしたら一生に一度はお伊勢さんというように、はいですよね、多くの方が宣伝しなくても集まってきた場所だっていうようなイメージ感があったんですが、はい、今はだいぶ変わってるんですね。はい、
そうですね、むしろね、国境や世代を超えて伊勢神宮を正確に外国人にもお伝えしたいという思いの表れじゃないかなというふうに私は感じております。
なるほど。今礼節であったりその心の持ち方というところで、はい、日本人の心というものが多く、ね、海外の方の評価をいただいていますが、はい、それを伊勢神宮が発信するというのはすごく意義深いですね、は
い、と思いますね。まあ
はい、
日本人の本当に精神性心のふるさとですから、きちっとですね、海外の方に外国人にですねお伝えしていただくというのも非常に重要かというふうに思います。
その通りだと思います。その中で私、日本文化で三重県で特にお届けしたいのはやはり海女さんの文化だと思うんですよ、はい、そちらについてはいかがですか？
そうですね、私も小吉屋さん、八幡かまどさんですね、
浜
小屋、私も野村社長とは恋にしてるんですけれども、
そうですか、
はい、何度も伺ってるんですけども、八幡かまどさんは本当にその海女文化の、まあ継承をですねきちっとされて、
はい、
その海女さん自らがそのいろんな外国人の方がお見えになってですねきちっと説明をされて、こういう形でここに海女さんというのができて、その継承が今ずっとなされているということを発信され続けてお見えです。で、毎年毎年、
はい、
外国人の方がお越しいただくのがすごく増えてるんですよ。
すごいですよね、
はい、すごいですよ、
はい、
すごいです。先日も私、まあ、酒セレクションという授業もあったんですが、
はい、
それ以前にもあったんですが、外国人の方をお連れしたんですが、さすがにここの八幡かまどさんの人気はですね、外国人からするとすごいですよ。
外国の方々、どういったところに特に注目されてましたか？
海女というのはですね、乱獲をしないわけですよ。環境をしっかり守りながら、はい、その漁ができるときに素潜りで、一気にそのいわゆるその乱獲しないでですね、環境のことも考えながら一つ一つこう、漁をされる。それを親から子に、子から孫にということでずっと、まあ、継承されているのが海女さんですよね。日本全国の約半分がこの伊勢鳥羽の地区にですね、島地区にお見えですから、まさに三重は海女文化の、三重というのは非常に注目される文化だというふうに、人気のある文化だと思います。
はい、この日本文化、まあ、とりわけ文化で大切にされるのは温故知新であったり、四日市萬古焼でいうところの萬古府焼っていうような古きを尋ね、で、新しいものをいかに取り入れて発信していくのかっていうような発想がすごく大事だと思うんですが、はい、八幡かまどさんでは外国人の方の受け入れのためにどういったことをされてるんですか？
例えばムスリムの施設もね、
はい、
お持ちですし、
ムスリムの施設というのは
八幡かまどさんに、
はい、
ムスリムの方がお越しいただいても、
はい、
そのような形で対応できるような施設をお持ちなんですよ。
そうなんですか、
はい、ですからきちっとですね準備をされて見えるわけですね。もちろん無料 Wi-Fi なんかとっくにつけられておめえですよ。それと英語で説明ができるようにきちっと担当の方がおめえですし、海女さん自身自らがいろんなことをご説明されて、それを英語できちっと説明されて、それと外国人と一緒になってですね、まあ、海女さん独特のなんか踊りもあるんですかね、歌もあるんですかね、一緒に楽しみながら体験しながら 美味しい食材を食べ物をいただいて体験をしていく非常に楽しい施設だと思いますよ。
すごいですよね。あのこの雨小屋の小屋ってやはりこう古い建物じゃないですか。その中から観光の最先端が、はいね、届けられてるというのはすごく面白いですね。
これはね野村社長がいろいろ考えられてね、やはりその外国人も来ていただいてきちっと説明ができて喜んで帰っていただく、美味しいものを食べて帰っていただく、日本の文化をきちっと分かっていただく、この辺をしっかりされてみる証拠だと思います。
ありがとうございます。また来週も荒木さんのこのフラットのシンクタンクの視点から三重県の観光についていろいろとお話をお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
電子地ステーション
早いものでもうお別れの時間になってきました。荒木さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この八幡かまどの話すごく面白かったですが、他にもなんかゴルフの話っていうのをちょっと聞いたんですけど。
あ、そうですね、あのココパリゾートさんもすごく韓国からですね、はい、お客さんもたくさん呼んでみますよ。
そうですね、
でもそれは戦略として韓国のゴルフ場を見て韓国の旅行会社に行ってすでに誘致を図ってセントリアからの送迎バスまで出していろんな努力をされてみるわけです。ですから戦略が必要です。は
い、そうですね、ぜひその戦略についてもいろいろとお話をお聞きしていきたいと思います。
はい
はい、今私も活躍の幅を広げてきました。今テレビにも言ってますよ。三重県応援団月曜日23時50分から24時20分三重テレビでお届けしております。今回12月の10日お届けするのはフィンランドオウル市にあるノキキアを訪ねました。先週は三重県から世界に広がる茶文化としてお届けしましたが、今回は世界から日本にもたらされる技術という視点でお届けしようと思っていますので、ぜひ、ご覧ください。今お送りしているのは高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日はこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
荒木康之でした。
素敵な一日を。
花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは青い空に溶けてゆく。湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のように誰かに伝えたい気持ちは何というだろう。桜はいくつもの時代越えて人々見守る人が恋した淡い気持ち。